今日で6月も終わりでね、なんか今年はものすごい早く感じるなっていうふうに思いますけども、まあ、大体1年の終わりの頃になると流行語大賞みたいのが選ばれますけど、この半年間の、まあ、流行語考えたら何かななんて思うとですね、まあ、2000万円っていうのは大きな候補になるんじゃないかなというふうに思います。もう2000万イコール不足資金、年金、もう誰の頭にもすり込まれるぐらい連日報道されていました。まあ、生きる上で、まあ、お金っていうのはとても必要ですし、まあ、将来の不安っていうことも当然私たちの誰もが抱えるものだと思うし、まあ、将来に向けて堅実に貯蓄をするということだって、まあ、大事なことかなというふうにも思います。まあ、その現実的なお金の問題というのはとても生活のこう密接に関わることですので、簡単にやっぱ私たちの心を支配する問題になるなというふうに思います。まあ、その上でだけど、そのお金はとても大事だけど、じゃあお金が用意できれば将来の煩いは解決するのか、不安はなくなるのか、人生の重い煩いっていうのは本当になくなるのか、そう言っと、そう問えば必ずしもそうとは言えないわけですね。仮にですよ、2000万円貯められたとして、重い煩いから解放されるか、何もない、そんなことはありえないと思います。仮に十分なお金があったとしても何らかの重い煩いに翻弄される、それが人間の現実だなというふうに思います。将来に向けてのお金の心配とは確かに現実的な問題として、もちろん真剣に、それこそ今度選挙がありますけどね、私たちの暮らしということでとても大事な課題ですけども、でも本当はもっともっと大事なこと、本質的なことっていうのがあるんじゃないかなって、そのことを私たちは抜きにして何かこう2000万円の話をしたって、なんかそこに何の意味があるのか、そんなことをこう思わされるんですね。でそれこそお金があれば、まあ、老後は安心だなんて考えるとするならば、するなら、まあ、それこそ拝金主義の極みというかですね、あ、そういう価値観の中に今なお私たちは置かれて生きてるんだなってことを思わされます。でちょうどその2000円で足りたら十分いいけど、2000万円問題がいろいろ言われてるときに、私は先日葬儀を行った笠原さんと向き合う時間を多く持ってたんですね。だ本当にこう人の命生き死にっていうことの前に立ち会いながら、なんか老後の2000万円の話がテレビやいろんなとこでなされてるのを聞いてですね、なんか笑えてくるというか、なんかおかしなことだなって、それをみんな真剣に話してるけど、本当に大事なところをあなたたちは抜け落っことしてんじゃないですかって、なんかそんなこう思いにさせられる時間を過ごしました。イエス様の語られたあの愚かな金持ちの例えっていうのはね、とても有名なお話がありますよね。遺産相続問題でこう揉めていた一人の男に向かって、まあ、イエス様が例えを語られたお話ですね。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい、あり余るほどのものを持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからである、そう語られて、イエス様がその金持ちの畑が豊作であったっていう有名な話を語られる。でその金持ちはどうしようと言って蔵に収まりきらんと、そうだ、さらに大きな蔵を建てようって言って蔵を建てて、その豊作の収穫物を全部その蔵に収めて、それでさあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめって自分に言ってやろうって。すると神が、愚かな者よ、 今夜お前の命は取り上げられるっていうふうにこう語られる、まあ、衝撃な例えがありますよね。それは貯蓄しちゃいかんとか蓄えをしてはいかんとか、そういう話ではないわけです。当然この男が自分の魂、自分の命っていうものが全て自分の手の中にあると思い込んでいる、自分の得た財産であったり収入で自分はもう安心だと、そうやって自分を保証してしまっている。富さえ手にすれば安心を宣言できる、まあ、そういうことをですね、愚かだとイエス様は言われたのだし、まあ、そのことのまた危険をやっぱりイエス様は語られたのかなというふうに思います。この愚か者って、今日のテキストとちょっと離れているところですけど、愚か者っていうのは理性がないっていう言葉なんですよね。直訳するとなんて理性がないんだって。だからお金に心を奪われていくときに、いろんな意味で私たちが理性を失ってしまう、冷静でいられなくなってしまう、思い煩いも含めて冷静でいられなくなる、お金の支配、お金の力っていうのは本当にそういうふうに私たちに迫ってくるものだっていうことを、イエス様自身はよく知っておられたんじゃないかなって思うんですね。でパウロっていう人もそのお金の力、それを知っていたし、またお金をめぐって結構苦労した人でしたよね。パウロっていうと伝道者っていうふうに、福音を宣教した伝道者として私たちは考えます。で実際でもパウロが福音を述べ伝えながら同時に行っていたのは献金活動だったわけですよね。エルサレムの献金を集めるっていうのは彼の結構重要なミッションで、でそのお金を一生懸命集めるところで、あいつは私腹を肥やしてんだとか、まあ、いろんな誹謗中傷を受けたりですね、苦労しながら活動した人です。だからお金の持っているその裏にいろんな人間の思惑だったり心が動くっていうことをパウロはとてもよく知っている人だったわけです。だから彼自身が自分の生活のために援助を受けるということにとてもこう慎重になっていた。基本的には彼はそういう支援を受けないで天幕作りをして川なめしの仕事をして自分の活動をするということをまあしていたわけですね。まあ、そういう中で今日ずっと読んできたそのフィリピの信徒への手紙の受け取り手であったフィリピの教会の人たちとは結構特別な関係があったみたいで、そのフィリピンの人たちからの贈り物っていうのは受け止めながら、喜んで活動していたようなわけですね。で、まあ、そのことのお礼として、まあ、記されているのが今日最後フィリピンの信徒への手紙で記されている箇所ですね。込み出しにも贈り物への感謝っていうふうにつけられていますけども、まあ一読してですね、まあ、感謝を述べているのは分かりますけど、かといってありきたりの感謝を述べているわけでもないわけですね。しばしば仲介書なんかでは感謝なき感謝っていうふうにパウロは述べている。そんなになんか、いや献金どうもありがとうございましたって、おかげで助かりましたっていうような簡単な言い方じゃないわけですよね。むしろ今日の読んだところなんか読むとですね、もちろんあなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを私は主において非常に喜びましたって、思いが伝わってきますね。ついにまたこう送ってくれた、まあ、その背後には一時期その献金活動が何らかの形で止まってしまっていた背景があったのかもしれない。だけどその献金活動の再開、自分への支援というものを開始されたことをパウロは主において喜ぶっていうふうに言うわけです。だけど次なんてね、今までは思いがあってもそれを表す機会がなかったのでしょうなんて、なんか献金がちょっと止まっている状態を考えると、なんかこのパウロの言葉、何嫌味みたいな形で本当は思いがあったけどする機会がなかったってことはよく知ってますよみたいな、いろんな事情がある中でこのパウロの言葉受け取りようによっては、パウロ先生何を言ってんのかしらって、ちょっとこうイラッとするような言葉だと思います。で、さらには、物欲しさにこう言っているのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らす術も、豊かに暮らす術も知っています。満腹していても空腹であっても、物が有り余っていても、不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。まあ、要するに、 あなたたちの献金が仮になかったとしても私は全然平気ですよっていうふうに言ってるわけですよね。そういう秘訣を私は知ってる、習い覚えてるんだって。なんかこう感謝なき感謝というか、普通の感謝を述べてるんじゃないっていうことを、パウロの面白いとこだなっていうふうに改めて思います。せっかく心を使って送ったのに、まあ、中断していてそれを再開するにあたっては何らかの苦労があったかもしれない。それなのに私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのですってパウロは言うんですよね。置かれた境遇に満足する、どうでしょう皆さん、置かれた境遇に満足してるでしょうか、ね、あれやこれや、これがああだったらなって、不満というのは結構すぐ見つかりますよね。置かれた境遇に満足する、この満足するっていう元の言葉はなんかね、ストア哲学的な言葉だったらしいんですね。流行りの言葉、当時の流行語だったそうです。昔の口語訳ではどんな境遇にあっても足ることを学んだというふうに訳していました。足るを知るっていうね言葉は私たちも知ってますけども、どんな境遇にあっても足るを知る、そのことをパウロは学んだっていうふうに言ってるんです。でその足るを知る、満足するっていうことは当時のそのストア学派っていう哲学のまあ何て言うんですかね、流行の考え方、大事にされていた考え方だったそうです。ストイックって言葉使いますよね。私たちがちょっと禁欲的に、私がダイエットするときとかね、食欲を我慢して、ランニングしてってストイックに自分を追い込むとか私たちよく使いますけども、あれはストア学派の人たちを指した言葉っていうふうに言われるんですね。ストイック、ストア学派のように禁欲的にもう余計なものを欲しないで現状樽を知りながら生きている、そういう生き方のことを指しているのがストイックっていう言葉から来ているそうです。だからパウロが私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたっていう、その語っている背後になんかパウロがものすごくストイックに生きている姿っていうのが何か浮かんでくるようにも思います。実際パウロっていう人はものすごい名門出身で、お金ももちろん当然あったでしょうし、ローマの市民権も持ってるし、パウロ自身が言っているように豊かであったり満腹であったり、物が有り余っているそのローマ社会の生活っていうのを知っている人でもあったわけですよね。だけどもパウロはそのキリストを迫害していたものからキリストを述べ伝えるものにこう変えられていく中で、ものすごい逆に迫害されて大変な貧しさをこう経験する、そういう人生を歩んだ人でもあるわけです。実際コリントの手紙の中でパウロは、今の今まで私たちは飢え、乾き、着るものがなく、虐待され、身の寄せるところもなく、苦労して自分の手で稼いでいますっていうふうに自分たちの置かれている境遇について語っているところがあります。もう本当に物質的に実際に貧しくなった、苦労して苦労して天幕を作ってテントを作ってお金を稼いで、その日暮らしをしながら伝道している、そういうパウロ先生の姿がありますね。その後物質的なその貧しさ以外にも、実際コリント教会に着いた時には衰弱していて恐れに取りつかれてひどく不安でしたって、そういうふうに吐露する言葉も手紙の中に記されていますよね。私たちは耐えられないほどひどく圧迫され、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。超貧しくて精神的にもしんどくて、もう生きる望みもなくて死の宣告を受けているような、まあ、そういう状況パウロは経験してきた。そして実際このフィリピの信徒の手紙書いているときは投獄されて牢屋の中に置かれているという、まあ、そういう境遇の中にパウロ自身はいるわけですね。にもかかわらず、まあ、置かれた境遇に満足することを習い覚えた。 いうわけです。パウロっていう人は決して何か不安とか恐れとか痛みとか弱さとかそういうものを知らない人じゃないわけですよね。ものすごくよく知っている、経験し続けてきた人なわけですね。不安と恐れに取りつかれて、この棘を取り除いてくださいっていう、そういう弱さを抱えているような、日常的に痛みを抱えながら生きざるを得ない、そういう病さえ抱えていた人ですよね。パウロの病っていうのは目の病気だったんじゃないかとか、手の病気だったんじゃないかとか、いろいろ言われますけども、ある学者のたちの中では、メンタルですよね、今でいううつ的な病であったりとか、ちょっとこう精神的な病を抱えていたんではないかっていうふうにも指摘する学者もいます。実際パウロのこう感情の起伏って結構激しいですよね。だから今で言えばその現代医学から言えば何らかの精神的な病を抱えていたのかもしれないって、そういう指摘をする人もいます。それでもパウロはなお今日の箇所で、置かれた境遇に満足することを習い覚えたっていうわけです。やっぱパウロってのは強靭な強い人なんだな、私たちはそこまでストイックにできないなってこう思いますよね、思うんです。なかなかそんなにストイックに自分に強く自分の心を強く保てない、そういうふうにも思います。なんかそういうふうにもしきれない。だけどまた今日パウロは今日の箇所のところでもう一個言うわけですよね。ただ単に自分の努力、習い覚えた、自分でなんかそれを習得したっていうことだけではなくて、パウロはいついかなる場合にも対処する秘訣を授かっていますっていう言い方を同時にしているわけですね。習い覚えるっていうことと授かるっていう、この一方的にもらうっていう方をパウロも同時にここで語っているわけです。もちろんパウロが努力してこう習い覚えたっていう側面は当然あるわけですね。学んでった。だけどそこの学びの中で彼が語るのは、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かってるって言うんですね。ここは大事なんだと思うんですね。この秘訣っていう言葉は奥義とも言われる。パウロは奥義を授かったんだって言うんですよね。なんかちょっとこうミステリアスな、当時の密教、他の宗教なんかで使われてた言葉らしいんですね。この会に入ったら秘密の奥義を教えましょうみたいな、そういう宗教がやっぱあったそうなんですね。そこでよく使われてた言葉ですけど、パウロはそういうようなニュアンスを使いながら、こっちも特別な奥義を知ってるんだよ、それが我々のどんなところでも対処する秘訣なんだよ、そのことをパウロはここで言うわけですよね。それは私を強めてくださる方のおかげなんだ。その奥義っていうのは、私を強めてくださるお方という方がいるということ、キリストがいるということをパウロはここで奥義として語るわけですね。パウロは満足する、樽を知る、そういう流行り言葉を使いながら、そこに違う光を当てるんですよね。そこにキリストの光を当て込むわけです。キリストのおかげで、キリストが私を強めてくださるおかげで、私はどんな境遇であっても満足できるんだ。樽を知るということを習い覚えたんだ。それがパウロの信仰であったし、キリストに出会ってパウロが転換させられた改心の歩みだったわけですよね。習い覚えた、皆さんもなんか習い事するっていうのは大変な努力をすると思うんです。一つの事柄を習うっていうのは大変なことですよね。努力を必要とするんですよ。でパウロはやっぱりそのことを経験したんだと思うんです。どんな境遇、置かれた境遇に満足するなんて簡単にできないんですよ、当然。だけど一生懸命パウロはそのことを習い覚えていった。当然そこには葛藤があったはずです。自分の置かれた境遇に苦労し悩み、死の宣告を受けるような中で、なんでですか、 不安に恐れに取りつかれて、なんでこうなってしまってるんだろうか、そういう思いだってパウロが抱いたことだって当然あったわけですよね。しかしそういう一つ一つの経験の中で彼は弱さを抱え、また痛みを知り、キリストに祈る、そういう中で不思議と神の養いを、不思議な神の満たすけを経験し続けて、その窮地を生き延びていった。その経験を通して彼は学び続けたんだと思うんです。なんか悟りを一瞬にして開いたというよりは、もう一回一回思い患いながら悩んで、またこうなった、でも必ずまた神の養いがあるということを習い覚え続けていった、そういう歩みを繰り返す中で彼はこのことを知っていったんだと思います。私を強めてくださる方のおかげだ、そういう方がいるのだ。で、まあ、私たちは一生懸命努力しても、まあ、頑張ってもこう自分の力ではどうすることもできないことに、まあ、翻弄されるわけです。仮に2000万円を貯めることができたとしても、それではどうすることもできない事柄に直面させられる私たちの歩みというものがあるわけです。なんかこうちょっとこう教養的な本を読んだり、成功哲学的な本を読んだり、こうやってやれば人生うまくいくって思いながらやってもうまくいかないことだっていくらだってあります。いや、もっと言えば神を信じ、熱心に聖書を読んで毎週礼拝に来たとしても、困難や試練が、また思い煩いが私たちの生きる現場から取り去られるということはないわけです。一寸先は闇ではないですけれども、豊かであったはずなのにたちまち貧しさの中に突き落とされることだってあるでしょう。昨日まで元気だったのに急に病の中で倒れなければいけない、その中で仕事を失ってしまう、いろんな境遇というものに直面させられることが私たちの中にだってあります。願った目標通りにならない、その倒れ込んだまんま生き続けるしかない、そういう試練、痛み、悲しさだってあります。でもそれが生きるっていうことですよね。私たちが人間として生きるっていうのは、そういうことを含んだ人生を歩むっていうことです。有名なフランクっていう、アウシュビッツの強制収容所を生き抜いた精神科医がね、多くの本を記しています。説教の中でも時々引用しますけども、彼はアウシュビッツの強制収容所の中で人間について深く考えさせられるわけですね。まあ、私たちはなかなかの極限状況をリアルに想像しながら、竹山さんアウシュビッツね行かれて、そういうところをご覧になったと思いますけども、どういうメンタル心情になるんだろうか、監禁されるような状況の中でなるんだろうか、まあ、そのフランクルは人間はホモサピエンスではないっていうふうに捉えたわけですよね。私たちは人間というのはホモサピエンスだ、賢い人だ、知恵の人としてホモサピエンスって人間のことを呼びますけども、彼はそのアウシュビッツの経験の中で人間というのはホモパティエンスだっていうふうに言ったわけですね。パティエンスっていうのは英語で言うパッション、苦難ですよね。人間とは苦難の人である、苦難を引き受けそこで悩む、そこにこそ人間の意味があるのだっていうふうに彼は定義し直したわけです。ある種極限状況、クリスマスになったら解放されるかもしれないって、そういう密かな願いを持ちながら希望をつないできたけど、クリスマスになっても戦争は終わらないで、その希望がついえた瞬間に多くの人が電熱線のところに飛び込んで自らの命を落としてしまった、そういう出来事さえあったわけですね。でそういう中で彼は人間であることの苦難を引き受けていく、そこに人間存在の意味があるんだ、そういうふうにこう捉え直していったわけですね。そのような中で、まあ、希望なきアウシュビッツの中で 希望を持ち、人間らしさを保ち続けていった、そこにこう生き延びていった者たちの力があったってことを記しています。で、彼自身はユダヤ教徒の人間ですけども、そのフランクルのホモパティエンスっていうものをこう支えたのは、成功の神ではなくて苦難を共にする神への信仰だったっていうわけです、ね、苦難を共にしてくださる神への信仰、そこにこのホモパティエンスとしての生きていくその力があった。キリスト者の私たちにとって、その苦難を引き受けられる神とは十字架のキリストに他ならないわけですね。あのキリストこそがすべての苦しみを引き受け知っておられる。この私のどうしようもない苦難においても、なお十字架の主だけはこの叫びを知り、この苦難を知り、この思い煩いを共にしていてくださる。パウロ自身はその病の中で何度も何度も主に願ったわけです。この棘を取り除いてください、サタンからの使いだとさえ彼は言ったわけですね。だけどその願い、祈る中で彼は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ、その御声を聞いたわけです。私の恵みはあなたに十分である。古い古い聖書では、我が恵み何時に足れり、足るを知ったっていう、そういうパウロの経験があったわけですよね。キリストの恵みがある、この苦難を、この弱さを、痛みを、どうしようもない叫びを知っていてくださるキリストがおられる。その御声を聞いてパウロは、キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう、劇的な転換を経験するわけです。コペルニクス的な転換を彼は経験するんです。それは弱さだった、痛みだった、取り除きたかった、だけどそれが今や自分の誇りにさえなるんだ。180度の劇的な経験を彼はしていく。それをキリストにおいて受け止めていくときに、彼はその境遇を中で樽を知ることを習い覚えたわけです。我が恵み何時に垂れり、自分の願いが消え去ってしまうような中でも、なお主イエス・キリストが私たちとキリスト苦しみを共にしてくださる、そのキリストに私たちがこう出会ったとき、私たちは我弱いときにこそ我強いという、極めてこう逆説的な告白をすることが許されている。パウロは繰り返し繰り返しいろんな試練を経験する中で、そのことをきっと習い覚えたと思うんです。三度も主に願ったっていうわけですから、何度も何度も何度も何度も人生かけてそのことを習い覚えていった。で、私たちもまさにその習い覚えている途上にあるわけですね。私たちも今それを習い覚えている最中だと思うんです。私たちも繰り返し繰り返しいろんな思い煩いに心を奪われる、不安で恐れに取りつかれていっぱいになってしまう。どんな境遇に満足するよりも、いろんな境遇の中で不満を述べ、不足を述べ、足りないことを口にする、そういう者たちであります。だけどその中でなお、どんな境遇であっても、置かれた境遇に満足することを習い覚える、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっている、私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能です、そういう告白へと至る信仰の道というものがあるのだと信じます。まあ、私たちは本当に重い煩いと神の助けを信じるその狭間で苦闘する、それが私たちの本当に信仰生活の現実だと思います。神の養いを信じたい、でもこの不安の中でどうしたらいいんだろうか、その不安の中で揺れ動く、そういうものであります。でも今日またその私たちにこのパウロの言葉を通して御声がかけられた、私を信じなさい、我が恵み何時に垂れり、 そういう御声をかけられたところから一週間歩み出すものでありたいと思います。パウロが今日の直前のところで、4章の6節、どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい、そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。これが奥義です。これが私たちが授かっているどんな境遇でも生きていく秘訣です。いろんな思い煩いを抱えるものです。でも神に打ち明け、また神に信頼し、またキリストと共にこの週を健やかに歩み出すものでありたいと思います。一言祈ります。主なる神様、どのような境遇にあってもあなたの良き力が私たちを取り囲み、私たちを生かしめてくださることを感謝をいたします。たとえ私たちに差し出される杯が時に苦いものであっても、喜んでその手に受けていくことができますように。どうか神様、あなたの導きを信じ、この週も健やかに歩んでいくことができますように、私たち一人一人の信仰を養ってください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。